さあ先週から神の大いなるストーリーとして最後のステージ6つ目のステージに入りました。最近ねこのシンボルについてあまり説明していなかったなと思いまして、この家が毎回シンボルとして出ています。なぜこの家なのか、これはあるこの神の大いなるストーリーをあるお話に例えています。それはある建築家の例えとしてこの家を用いさせていただいています。それはあるオーナーでもあり建築家が家を建てるという例えでした。それが素晴らしい家を建築家がデザインし、そして建築し、そしてそこの家にどうぞ住んでくださいと住民が引っ越し、快適な生活が始まるわけです。まあこれがステージ1で創世記1章2章の出来事です。しかしそこに住んだ住人は楽しく快適に住んでいたんですけれども、そこに忍び寄る悪徳リフォーム業者、まあ、つなぎ手とは言いませんけれども悪徳リフォーム業者が、やってきて、そそのかすわけです。こうしたら家がもっと良くなりますよ。そして建築家との、お約束を無視して勝手に工事をしてしまうことによって、悪徳リフォーム業者ですから案の定家に多くの支障が生じるようになるわけです。それを残念に思う建築家はどうにかしてこの家をもう一度良い住宅に変えてあげたいということで、少しずつ回復に向けてのステップが踏まれていくわけですが、それが三つ目のステージ、アブラハムやイスラエルの民が登場してくる三つ目のステージでした。しかしいろいろ試みてみるもの、なかなかうまく物事が運ばず、問題はもっと根本的なところにあると。そこを解決しないとこの家は決して良くならない。そこでオーナーでもあり建築家である方は、今度はもう最終兵器ではないですけども、自分の後継ぎでもある、息子を送り込み、この家の問題解決へと取り組むわけです。これが、イエス様の登場する四つ目のステージ。そして、根本的な問題は解決されたものの、まだまだ、手直ししていく必要がある。そこで、このオーナーの息子とそこに住む住民たちが、助け合いながら、その完成に向けて進んでいくのが五つ目のステージで、まさに教会の時代、今私たちが歩んでいる、時代がこの五つ目のステージ。そして六つ目のステージ、今私たちがこれから読もうとしている、今までは過去、現在でしたが、未来についてのステージが6つ目のステージで、ついにこの回復されていく計画が完成へ、しかも新しいより優れたものへと完成していく、これからの出来事についてが6つ目のステージ、まあ、ということでこの家をシンボルに、私たちはこの神の大いなるストーリーを、見ているわけで、まあ、これが聖書全体に書かれている大いなるストーリー、そして大まかなストーリーでもあるわけです。そして6つ目のステージに入り、ヨハネの黙示録というこれから後に起こる出来事を記されている本書を読みながら、先週はまず私たちが未来、将来を見るにあたって気づかなければならないこと、それを7つの教会に向けて書かれた手紙から考えました。それは今私たちが置かれている状況はどうなのですかという確認でした。もちろん様々な試練や大変な中、忍耐をしながら私たちは歩んでいるけども、でもどこかで気の緩み、生ぬるさ、顧みなければならない現状もあるのではないか。まあそういうわけで、まあクリスマスとイースターというお話をしましたが、私たちはそういう時に神様が、そして主なるイエス様が私たちのために何をしてくださったか、何を与えてくださったか覚える、与えられたものを思い出す、覚えるということ。 そしてイースターは復活、まさに後ろを向いて覚えると同時に前を見て希望に目を向けながら歩む、後ろを見て前を見て歩むというのが私たちが気づかされなければならないことということを先週見ました。今週は、気づかなければならないことではなくて受け止めなければならないことを考えていきたいと思います。それはステージ4で私たちの根本的な問題をためにこの地上に来てくださり、十字架にかかり、そして今私たちと共に歩み続けておられるイエス・キリストの存在です。先ほどの建築家の例えでは根本的な家の問題を解決するためにやってきた、必殺仕事人のような、例えでしたけれども、ただの仕事人ではないと。イエス様は時に私たちと共にいてくださる方、私たちの羊飼い、私たちの友、ものすごく身近な存在として私たちは受け止めているけれども、今日の箇所を読み、私たちが受け止めなければならないということは、ただ私たちの親しい存在ではなく、イエス・キリストは崇められるべき方、賛美されるべき方、礼拝されるべき方であるという様子が描かれているわけなんです。それが今日読んだ黙示録の7章9節から、見てください。多分マスクしてるから多少小さな声でしたらみんな一緒に読んでも大丈夫ですよね。黙示録の7章9節10節をご一緒に読みましょうか。3、はい。その後私は見た、すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目ヤシの枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。これはヨハネが見た、神様から与えられた、記された幻でありますけれども、ものすごい光景です。それは、すべての国民、部族、民族、言語から、それこそ世界各地から様々な民族、国境を越えて部族たちが集まり、神様の御座、そして子羊の前に立ち、救いは御座についておられる私たちの神と子羊にあると、捧げているわけなんです。すべての国民、すべての民族、言語、神の前に、子羊キリストの前に集まり礼拝を捧げている。私はかつて、もう何回もお話ししてますが、ドゥロス号という宣教船で、世界30カ国以上の人たちが集まる船の上でボランティア活動をしていました。また行った新学校もオールネーションズクリスチャンカレッジと、オールネーションズ、全世界という、名前の新学校でしたので、そこにもいろいろな国々の人たちが、国籍の人たちが集まる新学校でした。ですから今振り返れば恵まれた環境だと思います。船の上にしても、新学校にしても、様々な国の人たちと一緒に、その多文化の中において神様を礼拝するということをしていました。それぞれの文化、言語、礼拝の形などはそれぞれ違うけれども、その中で私たちが礼拝を捧げているのは唯一の神、一人の主、一緒に礼拝している、そこには一致があり、何度もその環境に、その状況に感動した、思い出があります。でもその時に、この黙示録7章9節の、すべての国民、部族、民族、言語から数えきれるほどの人々が集まり、神様を礼拝している姿、これがいつの日か起こるということを、想像し、この何倍、幾倍もの礼拝が捧げられる、これはどのようなものだろうかと、思い巡らしていたのを思い出します。 十七節には御使いたちは皆ミザと長老たちと四つの生き物の周りに立っていたが、ミザの前にひれ伏し神を礼拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが私たちの神によよ限りなくあるように。アーメン。すべての国民、部族、民族、言語の人たちからではなく、すべての御使いたちも、天におられる御使いたちもひれ伏し、すなわちすべての存在が神と子羊の前にひれ伏し礼拝を捧げているわけなんです。少し前、黙示録5章にも同じように礼拝を捧げている箇所が書かれています。彼らは大声で言った、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美に受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下のと海にいるすべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力がよよ限りなくあるように。ここでもほふられた子羊は賛美を受けるにふさわしい方です。値する方です。そして心からの賛美が捧げられているわけです。この箇所からまず私たちは受け止めておきたい、受け止めるべきことは、私たちの主、イエス・キリスト、イエス様は神の国の王として崇められ礼拝されるべき方、賛美を受けるべき方、礼拝されるにふさわしい方であるということなんです。イエス・キリスト、イエス様が、天に昇られる前に弟子たちを前に、このように、言われています。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。すべての権威が与えられています。十字架の上で完了したと。すべてにおいて勝利されたイエス様は、父なる神様から天においても地においてもすべての権威が与えられているお方であるということ。そしてすべての権威が与えられているとはどういうことか。ヘブル人への手紙一章三節。御子は神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、糸高きところで大いなる方の右の座に着かれました。御子と、すなわち神の一人子、イエス様と、糸高きところで大いなる方の右、すなわち神様の右の座に着かれ、すべての権威を持って万物を保っておられる、すなわち治めておられる王であるということがここで明確に記されているわけなんです。もちろん私たちと共に歩み、まさに友人のように、親しい友のようにいつも一緒におられる方、とても親しい存在ではありますが、実は私たちの主イエス・キリストは、すべての権威が与えられ王座に着座し、そしてそれゆえに人々がひざまずき賛美をされるにふさわしい方である。そしてその日が来るならば、それこそすべての国に民、すべての国、民族、言語の人々が集まり礼拝を捧げる、人々が触れ伏すお方である。そんな王なるイエス・キリストが私たちの主であるということ、そのことを私たちはこの後起こることを通して受け止めておく大切さがあります。しかしそのような偉大な王であるイエス様でありますけれども、この礼拝されている対象が子羊と表現されていることに今日は目を向けていきたいと思うんです。 7章でも大勢の群衆がミザの前と子羊の前に立ち、救いはミザについておられる神と子羊にある。5章でもほふられた子羊は知恵と富と力と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。ミザについておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力がよよ限りなくあるように、何ともなくこの礼拝の対象として子羊と表現されているわけなんです。もちろんもう皆さんはこの子羊という表現はイエス・キリストのことであるということはお気づきかと思います。ただそんな全ての人が崇め礼拝する存在である王なるキリストがあえて子羊と表現されているこの箇所、王であるならばもっと力強い存在としてライオン獅子百獣の王、もっともっと力強い動物存在として表現されてもふさわしいものかと思うわけです。しかしあえてこの子羊とここで表現されている、それが私たちの王なるキリストイエス様がどのような王様であるのか私たちに伝えている、私たちがよくわかる表現だと思うのです。神の大いなるストーリーである聖書を振り返っても、あのイスラエルを王国として樹立させたダビデももともとはどのような存在であったか、羊飼いでした。そして周りの人家族さえもこのダビデが王になるとは、王としてふさわしい存在とは誰も思っていなかった。そんな小さな羊飼いの少年が王として選ばれたところから始まっています。イエス・キリストの誕生もそうではないでしょうか。宮殿ではなく貝羽桶に寝かされていた、これも象徴的な出来事でしょう。7章9節では多くの人々が群衆がヤシの枝を手に神様を礼拝していますけれども、まさこれも まさに、ホサナ救ってくださいと新しい王がエルサレムに凱旋されたかのように大歓迎して迎え入れられたエルサレム入場の箇所、それと重なるような部分であり、箇所でありますけれども、そこで用いられたのは白馬ではありません。転ばにまたがってイエス様はエルサレムにやって来られました。そして何よりもユダヤ人の王と公に記され掲げられた看板はあの十字架でした。そして十字架の上でまさにほふられた子羊として私たちのために身代わりとなってくださっているのです。約束された王、そして全ての人を救う救い主、そして全ての国民から崇められる、全ての国民から崇められる王であるにもかかわらず、貝羽桶、子羊、転ばそして十字架、王という栄光ある存在とは全く相反するような表現が数々用いられているわけなんです。しかしこの神の大いなるストーリーを見ていきますと、そこに描かれている表現は、私たち人は、私たちが神を超える存在になろう、上へと上がろうとする愚かで傲慢な私たち人間の罪の姿と、そんな人間のために、私たちのために登るのではなく、むしろ降りてこられ、傲慢ではなく謙遜なしもべの姿として私たちに仕える神の対比が描かれているわけなんです。黙示録7章には、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、すべての人々が集まってくる様子が 描かれていますが、神の大いなるストーリーの最初、ステージ2を見ますと、あのバベルの塔の出来事では、数々の言語ではなく、一つの言語を持っていた人たちが、自分たちこそ神に届こうと、天に昇ろうと、上へと塔を築き上げていく中、神様がその塔を壊し、言語を混乱させ、世界へと散らされていく様子が描かれていました。しかしここにはそれとは対照的に、傲慢な人の姿とは対照的に、王が座から降り、天から下り、人となられ、いや人以上にほふられる子羊となり、私たちに仕えてくださったお方が王なるキリストイエス様であるわけなんです。子羊のような弱さをまとい、まさに私たちと同じような姿になられる謙遜、そして転ばに象徴されるような柔和な王こそがイエスキリストであり、罪のゆえに神と人との間に隔ての壁ができ、バラバラに私たちが散らされるのではなく、この子羊イエスキリストによりもう一度バラバラとされた国境、言語、民族、文化を超えた人々が一つに集められ礼拝を捧げることのできる日が、その日には起こると、その日がやってくると、ここで私たちには明確に記されているわけなんです。そしてまさにこの王なるキリスト、子羊なるキリストの姿こそが、キリストと共に始まり、そしてこれから新しくされる神の国における大切な価値観なのではないでしょうか。ですからイエス様は弟子たちにこのようにすでに教えられているわけなんです。ですから誰もこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。23章11節12節では、あなた方のうちで一番偉いものは皆に仕えるものになりなさい。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。誰が天の御国、神の国において偉いのか、それは自らを低くする人、また皆に仕えるもの、それはまさに王なるキリストが子羊として私たちのためにしてくださったその姿に習うからであり、それが神の国で大切にされる価値観であるわけなんです。私たちは罪の性質のゆえに、どこかで上へ上へと登っていきたい、他人よりもどこか高いところに立っていたい、大きく見てもらいたい、偉く見てもらいたい、強くなりたい、そんな思いが誰にでもあるのではないでしょうか。しかし私たちが従う主、王なるイエスキリストはそうではないのです。王であるお方であるにもかかわらず、子羊のように下に下に下られ、謙遜に仕えられる王こそが私たちの王であるということ、そしてその王、子羊なるキリストが治めるのがこれから来る神の国である。そしてその神の国も天の御国も、私たちは上にあるようなイメージを描きますけれども、その神の国自体も王と共に実は天から下ってくるものであるということを、今度は来週ヨハネの黙示録、21章から見ていきたいと思います。お祈りいたしましょう。